注目の記事から。群衆雪崩で混乱拡大か。インドネシアサッカー場の悲劇。催涙ガス使用は非人道的との声も。インドネシアのサッカースタジアムで10月1日夜に発生した暴動は、サッカー史で過去2番目に多い130人以上の犠牲者を出す惨事となった。試合結果に激怒したおよそ3000人が暴徒化し、鎮圧に催涙ガスが使用されたことで、混乱に拍車がかかったとみられる。サッカーワールドカップカタール大会の開幕を11月に控え、安全対策の充実が求められる。表情を失った人々がずらりと横たわったスタジアムの通路。頭を横に向けたまま、微動だにしないユニフォーム姿の子供を前に、母親はただただ奇跡を願うことしかできなかった。インドネシア東ジャワ州マランのカンジュルハンスタジアムに、アレマ FC がベルセバヤを迎えた1日の一戦。SNS 上には、こうした動画が何本も投稿された。アレマ FC は、ベルセバヤを相手に本拠地で23年間無敗を誇ったものの、その記録がこの日途絶えた。この結果に対し、一部サポーターが激怒。およそ3000人の観客がピッチへなだれ込んだ。現地の報道などによると、暴徒化した観客に警官が盾や警棒、さらには催涙ガスで応戦。逃れようとした観客が出口付近で折り重なるように倒れ、9日までに131人が死亡、300人以上が負傷した。主な死因は窒息死や圧死だった。日本で暮らすインドネシア人のノバ・レスタファさん33歳は、情報が錯綜している。事故原因を知りたいと、母国での痛ましい事故に胸を痛めた。催涙ガスは観客の乱入を食い止めるため、警官がやむを得ず発射したとの見方も広がる。だが、煙で視界を遮られた人が気を失うなどとして、使用の判断は非人道的とも指断された。群衆安全学が専門の関西大の川口俊博教授は、現地の報道を踏まえて、興奮状態で向かってくる数千人を前に、警備側も混乱したはずだと指摘する一方、催涙ガスの使用はパニックを引き起こすとし、混乱に拍車をかけたと見る。川口教授は今回の事故について、ガスの煙から逃れようとした観客が屋外へ通じる狭い出口に殺到したため、群衆雪崩が発生したと見る。一人が倒れると周りが次々と転倒する現象で、1平方メートル内に10人以上の密度で人が集まると死亡や怪我のリスクが増す。出口付近の群衆密度が限界を超え、多くの犠牲者が出た可能性が高い。だが、観客がパニックになれば制御する術はないと言い、その時点で事故は防ぎようがないのだという。インドネシアのジョコウィドド大統領は、犠牲者に深いお悔やみを申し上げると哀悼の意を示し、安全策が講じられるまでのリーグ戦中止を要請。FIFA 国際サッカー連盟は、暴徒化した観客が相手でも催涙ガスの使用を禁じており、事故原因の究明に乗り出すことを決めている。サッカーの試合をめぐる悲劇は繰り返し起きている。1964年、ペルーで開かれた東京オリンピック南米予選では、試合後の暴動をきっかけに史上最悪の318人の死者が出た。89年にはイギリスシェフィールドで、ゴール裏の立ち見席に収容人員を超すサポーターが殺到し、97人が死亡した。11月には中東で初のサッカーワールドカップカタール大会も控える。世界中から120万人以上が観戦に訪れると見込まれ、フーリガンと呼ばれる熱狂的ファンが スタジアムの内外で騒ぎを起こすことが懸念される。川口教授は、アラブやヨーロッパではサッカーは国技といえるほど人気がある。今回の悲劇を教訓に、サッカー界全体で安全対策の見直しが求められるだろうと話している。